生31年2月、声の広報、紀の川165です。発行は、紀の川市市長公室広報広聴課です。テープ制作は、岸川朗読グループ、樫の木です。梅の花が咲き始め、春の訪れを待つ季節となりました。皆さん、お元気でお過ごしのことと思います。表紙は、小学生が友淵特産の黒豆の葉でかけをお手伝い、高さ6メートル、延長50メートルの巨大な組木に、一つずつ手作業で干していきます。特集は、密着ポートレポート。農家民泊でつながる地域交流です。密着ポートレポート。農家民泊でつながる地域交流。ストーリー1。豊かな自然の中で農家民泊。昨年11月11日から13日の3日間、和歌山市にある広瀬小学校の5年生26人が教育旅行の一環として友淵地域で2泊3日の農家民泊を体験しました。この取り組みは4年前から JA 木の里が開催しているもので、子どもたちはグループに分かれて5軒の農家さんの家に宿泊、荒川の桃ジャム作りや神社散策、餅つきや様々な農作業体験などを通して地域の皆さんと交流を深めました。ストーリーに、産地ならではの農作業体験、黒豆の収穫や葉でかけ、柿の収穫や皮むき、こんにゃく作りなど、友淵地域ならではの農作業体験、珍しい体験に子どもたちは楽しいと大はしゃぎ、体験の後は農家さんと一緒に食卓を囲み、賑やかな団らんを楽しみました。ストーリー3。みんなで育てた広瀬米。6月22日、JA 木の里の職員から指導を受け、広瀬小学校の校庭にある田んぼで初めて田植えを体験。収穫までの約4ヶ月間、子どもたちが心を込めて大切に育てたお米は、3度の台風を乗り越え、立派に育ちました。収穫した広瀬米で、農家民泊最終日に農家の皆さんと一緒にカレー作りを体験。思いがたっぷり詰まったカレーは忘れられない味となりました。ストーリー4。交流を通して生まれた絆。農家民泊最終日、数々の思い出を胸に涙で別れを惜しみました。たくさんの交流を通じ、子どもたちと農家さんの間に生まれた深い絆、友淵地域は子どもたちにとって第二の故郷となり、これからも温かい交流が続いていきます。農家の皆さんと農作業や食事の様子の写真がたくさん掲載されています。続いて、健康医療、休日夜間の電話案内、電話するときに住所、氏名、年齢、患者の症状、電話番号等を必ず伝えてください。緊急時の医療機関案内、電話、0734264 1199県救急医療情報センター、電話 61-1791 長消防組合、休日に受診できる医療機関、電話 77-6410 長休日休館診療所、日曜祝日年末年始の午前9時から午後5時、12月8日から3月10日までの3ヶ月は土日祝の夜間、午後8時から10時も開設します。子宮頸がん検診を受けましょう。子宮がんには、子宮頸がんと子宮体がんがあり、子宮の入り口部分にできるがんを子宮頸がんと言います。子宮頸がんは、性交渉での HPV、ヒトパピローマウイルスによる感染が原因で発症し、性交経験がある女性なら誰でもなる可能性のある病気で、近年20から30歳代の女性に急増しています。自覚症状がないまま進行することが多く、定期的に検診を受けることが大切です。子宮頸がんは女性の命はもちろんのこと、妊娠や出産の可能性まで奪ってしまう、生活や人生に大きな影響を及ぼす病気です。市では20歳以上の女性を対象に子宮頸がん検診を実施しています。定期的に検診を受けることが誰にでもできる最善の予防方法で、2月末まで検診を受診できますので、まだ受診券をお持ちでない人は健康推進課に申し込みください。自分のため、あなたの大切な人のためにがん検診を受診しましょう。問い合わせ、健康推進課、電話 77-2511、本庁1階。肝炎ウイルス検査などを実施。時、毎月第1、第3火曜日、祝日除く、午前9時30分から11時。ところ、岩出保健所、対象、和歌山市を除く、県内在住で肝炎ウイルス検査を受けたことがない人。協力医療機関でも無料で検査を受けることが可能です。風疹抗体検査、HIV や性感染症検査も実施しています。検査には事前予約が必要です。問い合わせ、岩出保健所、電話 61-0023 です。休日歯科当番、診療時間午前10時から午後4時、受診する際は、電話などで確認の上、LINE ください。電話が通じないときは、長消防組合、電話 61-1791 へ確認ください。年間当番表、地図リンクは市ホームページで確認できます。2月3日日曜日、森本歯科、電話 69-2688。10日日曜日、真の歯科医院、電話 73-2309。11日月曜日、清滝歯科医院、電話 77-6161。17日日曜日、中西歯科医院、電話 64-7234。24日 日曜日、高岸会員、電話 63-0416、 3月3日日曜日、オリーブ歯科、電話 73-6369 です。続いて介護福祉です。ご存知ですか？障害者差別解消法、心豊かな共生の町紀の川市を目指して、障害のある人もない人も共に豊かに暮らすためには、一人一人がまず障害について理解し、障害を理由とした不当な区別や制限などの差別に気づくことが大切です。平等に暮らすための心遣いを積極的に実践していきましょう。障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、障害者差別解消法、28年4月施行。障害のある人に対して、国、県、市などの行政機関や会社、お店などの民間業者による障害を理由とする差別を解消するための禁止事項や、問題解決の仕組みを定めています。障害を理由とする差別の例。1、市役所の会議に参加した障害のある人が内容を理解するためのサポートが必要だと申し出たにもかかわらず、何の対応もしなかった。2、車椅子の利用者が入店を断られた、など、問い合わせ、障害福祉課、電話 77-2511 本庁2階。講演会、障害のある人が地域で生活するために、障害者のいる家族の声を聞いて、地域全体を支えていくためにはどうしたらよいか考えてみませんか。時、3月8日、金曜日、午後1時30分から、所、岩出市総合保健福祉センター、II センター、3階市長各室、講師、和歌山県精神保健福祉家族会連合会副会長、大畑信夫氏、紀の川市精神障害者家族会、定金美奈恵氏、コーディネーター、夢やりたいこと実現センター、藤本彩子氏、手話通訳あり、問い合わせ、麦の里紀の川生活支援センター、電話 78-2808。 認知症講演会、今から始める認知症予防、明日から今日から何をどうしたらよいか。認知症は、誰でも起こりうる脳の病気です。脳の活性化を図ることが認知症予防になると言われています。大事なのは楽しく続けていくこと、自分に合った認知症予防の方法を見つけましょう。時、2月23日土曜日、午後1時30分から3時、所、本庁南別館4階ホール田園、定員400人先着順、講師 NPO 法人認知症予防ネット名誉理事長高林美幸氏。自身の母親がアルツハイマー型認知症で、今から35年前に家で見送る、2004年に認知症予防ネット ットを設立し、認知症予防ゲームのリーダー養成講座を各地で展開。できる限り予防して認知症の人のためには認め合える共生社会の構築という成熟した世の中に変わっていくための活動をしています。問い合わせ、地域包括支援センター、電話 77-2511 本庁2階、介護予防教室、65歳以上の人を対象に運動機能、機能向上、栄養改善、口腔ケア、閉じこもり予防などをテーマに、介護事業所に委託し、教室を開催しています。動きやすい服装で参加ください。初めて参加する場合、介護認定を受けていない65歳以上の人が対象です。生き生き元気塾、長子川、時2月13日水曜日午後1時から3時、ところ長支所2階、多目的ホール、テーマ防災について、問い合わせ、永住園、電話 75-6888、高齢介護課、電話 77-2511 本庁2階、時2月20日水曜日午後2時から4時、ところ粉川ふるさとセンター2階視聴覚室、テーマ防災について、問い合わせ白水園、電話 73-2210、 高齢介護課、電話 77-2511。 はつらつクラブ、時2月21日木曜日午後1時から3時、ところ本庁4階401会議室、テーマ対戦ゲーム、笑いは元気の源、問い合わせ内田友愛デイサービスセンター、電話 77-1881、 高齢介護課、電話 77-2511。 集い場、日向ぼっこ、時2月7日木曜日午後1時30分から3時30分、ところ社会福祉協議会粉川支所1階、内容、低栄養に気をつけて、高齢期に大切なお食事のお話、時2月28日木曜日午後1時30分から3時30分、ところ中岸コミュニティセンター3階大集会室、内容、ピアノに合わせてみんなで歌おう、問い合わせ高齢介護課、電話 77-2511。 はじめよう、フレイル予防体の健康チェックイベント、健康長寿に大切なお口と運動に関係した簡単なチェックができるイベントです。チェックの後は歯科衛生士、理学療法士、管理栄養士に相談できます。健康長寿を目指した運動やお口のお手入れ、始めてみませんか？対象、市内在住の65歳以上の人、時2月13日水曜日、午前9時から正午、受付、午前9時から。 来場者から順次始めていきます。ところ本庁5階501会議室。内容、体成分測定、身体の機能チェック、お口の機能チェック、歯垢の染め出し、フレイルチェック、専門職への相談ブース、問い合わせ高齢介護課、電話 77-2511。 読みは畑中でした。
暮らしの情報のコーナーです。まず案内です。岩でマラソン大会開催に伴う交通規制。第13回岩でマラソン大会開催に伴い規制します。3月10日日曜午前8時45分から正午までの予定です。規制場所は広域農道橋本岩出線、岩出市根頃から紀の川市茂木の間です。最終ランナー通過後、速やかに交通規制を解除します。お問い合わせは岩出マラソン大会実行委員会事務局、電話 62-0370 です。新しい電車を歓迎しませんか。 JR 新車両お披露目走行です。 JR 和歌山線では3月16日土曜からの新型車両の導入を記念し、お披露目のための事前走行を行います。横断幕やパフォーマンスなど大歓迎です。沿線から電車に手を振り、新しい電車を歓迎しませんか。運行日は2月23日土曜、運行時刻は和歌山駅を10時30分ごろ発車し、岩出駅11時ごろ通過します。最終橋本駅は11時45分ごろ到着の予定です。この列車には乗車できませんのでご了承ください。お問い合わせは和歌山線活性化検討委員会、電話 77-2511、 本庁3階地域創生課まで。国の教育ローンについてです。国の教育ローンは、高校大学へ入学または在学する学生生徒の保護者向けの公的融資制度です。入学時や在学中にかかる費用の融資を固定金利で利用できます。お問い合わせは、日本政策金融公庫教育ローンコールセンター、電話 0570-008-656 です。夜間の納税相談窓口、国民健康保険税、固定資産税、都市計画税、市県民税、軽自動車税の納付の納税相談窓口を木曜の夜間午後8時まで開設しています。ただし祝日は除きます。昼間に来庁できない人はご利用ください。納期限のお知らせです。市県民税普通徴収現随1期随11期固定資産税4期、国民健康保険税9期随11期後期高齢者医療保険料8期随11期介護保険料9期の納期限は2月28日までです。納め忘れはありませんか。市県民税普通徴収4期随10期、国民健康保険税8期随10期、後期高齢者医療保険料7期随10期、介護保険料8期の納期限は1月31日木曜です。まだ納めていない人は、最寄りの金融機関か市役所窓口へお急ぎください。この件についてのお問い合わせは、 電話 77-2511、 収納対策課、税務課、国保年金課まで。続いて表彰のご案内です。和歌山県更生保護功労者顕彰式で以下の方々が表彰されました。継承は略させていただきます。法務大臣表彰、楠富春。近畿地方更生保護委員会委員長表彰、小倉敏夫、門恵子、鳥淵博子。近畿地方更生保護委員会委員長感謝状、坂口優子、阿波秀子。近畿地方保護士連盟会会長表彰、吉田博夢、上田静香。近畿更生保護女性連盟会長表彰、山田さとみ。和歌山県知事感謝状、岡山哲夫、中西陽子。和歌山保護観察所長表彰、茅野木実。和歌山保護観察所長感謝状、辻元佳代子、西岡里里子、山本恵美子、山本秀子、吉田美代子、北井口夢二、畑中和子、池中穂積、岡弘子、長尾沙敦子、茅野木逸子、中村菊子、前川富貴子、吉田陽子。和歌山県保護司会連合会会長表彰、島原俊明、籔本岡弘、由良よしみ。和歌山県更生保護女性連盟会長表彰、佐古典子、森岡恵子、伊関悦子。北田恵美、神保千代子、金沢陽子、古田勝子、日記勝子、柳本翔子、茅野木真紀子、西川恵子。森下芳子、矢田千子。また保健衛生功労者知事感謝状、前田バスコ。和歌山県農林水産業省、佐竹光弘、吉田佳代、和田学。以上の方々が表彰されました。読みは原でした。
暮らしの情報の続きです。生活について。瀬戸物類の出し方。瀬戸物類は瀬戸物、乾電池、電球、蛍光灯の3種類に分別し、瀬戸物専用袋または資源ごみ専用袋小に別々に入れ、ごみ収集カレンダーの瀬戸物類の日に集積所に出してください。瀬戸物とは、陶磁器の食器、灰皿、花瓶、鏡、植木鉢などで指定袋に入るもの。ガラス製品のうち、耐熱ガラス、強化ガラス、すりガラスは瓶類ではなく、瀬戸物として出してください。また、ボーリングの玉は、焼却処理はできないため、瀬戸物として扱います。石やレンガ、瓦、コンクリートブロックは、処理困難物のため収集できません。乾電池とは、マンガン電池、アルカリ電池、リチウム電池などの筒型電池や、リチウムコイン電池は、プラス極とマイナス極にセロハンテープなどを貼り、絶縁してください。本庁各支所、出張所、長総合センター、桃山会館、岸川障害学習センターに設置の、電池回収ボックスもご利用ください。ボタン電池、小型充電池は収集できませんので、販売店などに設置の回収ボックスに出してください。電球蛍光灯とは、電球蛍光灯、 水銀体温計、水銀温度計など、全長の長い蛍光灯は必ず指定袋に一部分でも入った状態で出してください。お問い合わせは生活環境課、電話77-2511、本庁南別館1階です。水質汚濁を防ごう。河川の水は農業用水や水道水などに広く利用されています。河川に油や適正処理できていない排水を流すと、多くの皆さんの生活に影響を与え、原因者に自己責任が問われ、多大な賠償を請求されることもあります。家庭での灯油の利用が多い陶器は、タンクへの給油中に灯油がこぼれるなどの事故が増加します。事故を起こした場合は、発見した場合は、至急連絡してください。お問い合わせは、生活環境課、電話77-2511。第5回紀の川市児童生徒による人権標語コンテスト入選作品の紹介です。すべての人の人権が守られ、生き生きと暮らすための人権標語、市内の小学校から1760作品、中学校から111作品の応募があり、審査の結果、次の作品が選ばれました。継承略。小学生低学年の部、最優秀賞、伊達小学校1年、神奈川総研。大丈夫、一人じゃないよ、僕がいる。優秀賞、池田小学校1年、谷口日和。ごめんね、ありがとうは笑顔の言葉。小学生中学年の部、最優秀賞、小川小学校4年、西山健。広げよう、みんなの笑顔と心の笑顔。優秀賞、伊達小学校4年、辻桃葉。やめなよと言える勇気がかっこいい。小学生高学年の部、最優秀賞、上舘小学校5年、林豊。声に出そう、伝わる気持ち、つながる心。優秀賞、上舘小学校5年、北林かなみ。言えるかな、心に寄り添う、どうしたの。中学生の部、最優秀賞、荒川中学校1年、高岡秋。見直そう、自分の心。考えよう、相手の心。優秀賞、岸川中学校1年、北山さえ。考えて、命の重さと言葉の重み。以上の方々です。犬を飼っている皆さんへ。犬は人間の良きパートナーであり、多くの人が飼育しています。そのため、犬の鳴き声や排泄物の被害に悩まされている人も少なくありません。できるだけ苦情が出ないよう、マナーを守って飼育してください。放し飼いはやめましょう。糞の処理をきちんとしましょう。首は観察をつけましょう。お問い合わせは生活環境課、電話 77-2511。 案内のコーナーです。農業者年金に加入しませんか？自分が納めた分と運用収入を将来終身で受給することができる積み立て型の公的年金です。条件を満たせばどなたでも加入できます。加入条件、受給開始時期、受給期間、
保険料額、税制面での優遇措置、国庫補助など、詳しいお問い合わせは、農業委員会事務局、電話 77-2511、本庁4階。審査結果、ようお越しなして、青春祭り2018フォトコンテスト。多数の応募の中から審査した結果、次の作品が選ばれました。継承略、最優秀賞、花嫁道中、森和代。優秀賞、時代行列、磯秀樹。優秀賞、嫁ぐ日、堀内秀樹。入選、門出、森林正和。入選、よく取れているでしょう、杉本栄子。入選、青空の下で、宮脇和也。入選、乱れちゃったよ、山口和幸。入選、お披露目、上西国春。入賞作品は2月28日木曜まで、道の駅清州の里フラワーヒルミュージアムロビーにて展示しています。お問い合わせは清州祭り実行委員会事務局、電話 77-2511、 観光振興課内、本庁4階です。以上、読みは堂本でした。
続いて、暮らしの情報、税金です。軽自動車の手続きは4月1日までに。軽自動車税は毎年4月1日現在で登録している名義人に1年分を納めていただく税金です。住所変更など登録内容に変更があったときは、車の種類ごとに決められた場所で速やかに手続きしてください。軽自動車税の納税通知書は毎年5月初旬に発送します。口座振替の振替日は納期限日と同じです。口座振替の開始、変更、廃止などは4月末までに金融機関で手続きしてください。問い合わせは税務課、電話 77-2511 です。募集のコーナーです。地域公共交通計画へのパブリックコメント。地域公共交通の将来の在り方を描く地域公共交通網形成計画案がまとまりました。地域創生課、市のホームページなどで見ることができます。このことについて、市民の皆さんから意見を募集します。募集期間は2月14日木曜日までです。提出方法などのお問い合わせは、地域創生課、電話 77-2511、ファックスは 77-4910、本庁3階です。2月の天文台観望会、見えることが少ない南天のカノープスを見てみよう。時、2月23日土曜日午後7時30分から8時30分。天候不良の場合は中止です。ところは西岸コミュニティセンター。お申し込み問い合わせについては 西岸コミュニティセンター、電話 65-2211、 月火祝日を除く午前9時から午後5時です。紀の川市観光交流拠点の愛称が決定しました。昨年9月2日にオープンした紀の川市観光交流拠点が広く皆さんに愛される施設となるよう公募により愛称を募集したところ、国内外から274件の応募がありました。多数の応募の中から一般社団法人紀の川フルーツ観光局が選考した結果、次の愛称に決定しました。多数の応募ありがとうございました。愛称は紀州の紀、楽しむ、里と書いてきらりと言います。愛称の由来は、きらりと光る紀の川市の魅力に出会える施設、イメージ、集う人の輪、満ちる笑顔と活気、輝く未来を連想しました。木の文字に紀の川市をアピール、楽しさと里のぬくもりが感じられる愛称です。問い合わせは観光振興課、電話 77-2511、 ファックスは79-3928、 本庁4階です。防犯や防災などの情報をいち早くお届けする紀の川市メール配信サービスとは、暮らしに便利な情報を随時メールでお届けするサービスです。不審者情報や防災情報、市内で実施するイベント情報など、次の6種類のカテゴリーから選択して登録することができます。1、防犯、不審者、交通安全情報。2、防災情報。3、観光イベント情報。4、行政情報。5、工事通行規制情報。6、生活と健康。例えば、防災情報カテゴリーを登録していただくと、J アラートシステム、全国瞬時警報システムと連携した緊急地震速報、震度4以上や、紀の川市への各種気象情報などの情報が瞬時にメールで配信されます。エリアメールと異なり、市外にいても紀の川市の情報が手に入るので便利です。登録方法については、秘書広報課、電話 77-2511、本庁3階にお問い合わせください。効果的な運動を学びませんか？大阪体育大学の先生が運動をより効果的に行うための食事のポイントと運動の実践指導を行います。時2月28日木曜日と3月15日金曜日、時間はいずれも午前9時30分から正午です。ところは市民体育館。対象は40歳から74歳までの人。平成31年3月31日現在の年齢です。両日ともどちらも参加できる人、 定員10人、先着順です。申し込み、問い合わせなどは、国保年金課、電話 77-2511、ファックスは 79-3934、本庁1階です。広報木の川に広告を掲載しませんか？広報木の川では有料広告を募集しています。広告は事業所や商店などが対象です。有効な広告手段としてぜひご利用ください。申し込み問い合わせは秘書広報課、電話77-2511、本庁3階です。紀の川源流体験会。紀の川の源流の森を訪ね、水環境について考えてみませんか？時、3月24日日曜日、午前10時、現地集合です。希望者には、大和上市駅から送迎があります。9時30分発です。集合場所、森と水の源流館、奈良県吉野郡、川上村、宮野平。定員は50人で、申し込み多数の場合は抽選となります。昼食、飲み物は各自持参ください。申し込み、問い合わせは、2月20日水曜日までに、電話 77-2511、ファックス 77-4910、経営企画課、本庁3階までお願いします。平池ウォークラリー。家族や友達と平池での散歩を楽しみませんか？時、3月3日日曜日、午前10時から正午。受付は午前9時30分からです。ところは平池緑地公園。集合場所は西岸コミュニティセンター。3歳以上の方は参加費100円、保険代として当日お支払いいただきます。申し込み2月17日日曜までにお申し込みください。雨天の場合は西岸コミュニティセンターでゲームと豚汁をお楽しみください。申し込み、問い合わせ先は、西岸コミュニティセンター、電話 65-2211、月曜日、火曜日、祝日を除く午前9時から午後5時です。淡路夢舞台、明石海峡公園を訪ねる。時、2月24日日曜日午前7時30分。受付は7時25分までです。雨天決行。好天時はコース変更です。集合場所は市役所本庁です。コースは市役所泉大津サービスエリア、明石海峡大橋、淡路インターチェンジ、明石海峡公園、淡路夢舞台、花の丘道、花の島、滝のテラス、月空のテラス、せせらぎ広場、うつろいの広場、他を回って市役所に帰ります。 歩行距離は約7キロメートル、歩行時間は約3時間です。持ち物は弁当、水筒、雨具です。参加費は3500円、入館料、保険代を含みます。定員は60人です。申し込みは2月16日土曜日と17日日曜日の午後6時から9時までの間に、紀の川市ウォーキング協会事務局、高岡さん、電話 080-5317-6278 までお申し込みください。A 面が終わりました。B 面にお掛け替えください。A 面が終わりました。B 面にお掛け替えください。